キネマのすすめ。私松崎裕之が選んだ映画を紹介しています。キネマのすすめ。今日はジブリの最新作映画コクリコ坂から紹介したいと思います。今日はインタビューをお届けしたいと思いますけれども、主題歌を歌っております手島葵さん、そしてスタジオジブリの広報部長西岡純一さんのインタビューをお届けします。まずはこちらからどうぞ。毎回大ヒットを話し続ける世界が注目するアニメーションスタジオ、スタジオジブリ。最新作コクリコ坂からは1963年の横浜が舞台です。下宿やコクリコ荘を切り盛りする16歳の少女松崎海、高校の古い建物通称カルチェラタンの建て替え問題を通じて学校新聞を発刊する風間俊と出会います。徐々に惹かれ合う2人ですが、運命の歯車は意外な方向に回り出します。企画脚本を巨匠宮崎駿監督が担当。監督はゲド戦記で鮮烈なデビューを飾った宮崎吾朗監督。声の出演には長澤まさみ、V6 の岡田准一、竹下恵子、大森奈央、香川照之など豪華キャストが結集しています。主題歌さよならの夏コクリコ坂からはゲド戦記に続いて手島葵さんが歌っています。今日は手島葵さんとスタジオジブリの広報部長でいらっしゃいます西岡純一さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まず、西岡さんに、お伺いしたいんですけれども、コクリコ坂から、この映画化の企画というのは随分昔からあったようなんですけれども、今回この作品を映画化に至るきっかけというのは一体何だったんでしょう。
そうですね、この昔から企画していたっていうのはちょうど30年以上前なんですけども、夏にこう宮崎駿監督が持っている山小屋があってですね、そこにみんなで遊びに行ってたらしいんですね。でその時は押井守さんとかですね、庵野秀明さんとかも一緒に遊びに行ってたんですけど、そこで男たちが集まってて何をしてたかというと、少女漫画を読みながらですね、この続きはどうなるんだろうみたいな話してたんですよ。その時にちょうど読んでて、これは面白いと思ってたのがコクリコ坂からで、みんなそのことをすっかり忘れていたらしいんですけれども、今回ですね、五郎さんがいろいろゲド戦記のをやった後、次何の作品をやるかということでいろいろ試行錯誤してるうちに、いろんな企画を実は考えてたんですけども、ちょうどもう制作に入らなきゃいけないっていう時になって時間切れになってですね、お父さんの駿さんがですね、この作品をやりなさいと言って持ってきたのがコクリコ坂からだったんですね。へー、はい、そういういきさつがあります。
今度は手島さんにお伺いしたいと思いますけれども、今回の映画舞台が1963年ですよね。もう40年以上前ですけれども、当然手島さんは生まれてらっしゃらないそんな時代の物語なんですが、こう完成した映画をご覧になってどんな風にお感じになられました？
そうですね、やっぱりこう人と人とのつながり方がやっぱりとても濃いんだなっていうことと、生活の中でやっぱり便利なものが今のようになくって、やはり一手間っていうものがすごく大切になってきて、それにこう愛情を込めるっていうことをしていたんだろうなと思ったので、こう新鮮に感じて、でもちょっと羨ましくなったところもあります。
ゲド戦記の映画化の時ですけれどもね、宮崎駿監督の方は息子の五郎さんが監督になることはあんまりこう好ましくないと言いますか、
いやもう大反対
だ、大反対だったんですよね。で今回はさっきお話ありましたけれども、やるならこれやってみらんかという話だったわけですよね。
それはね、なんでかというと、実はですね、ここだけの話なんですけど、宮崎五郎さんがお父さんになったんですね、っていうのは子供ができたんですよ。
なるほど。
ということで、実は駿監督にとっては初めての孫だったんですね。で孫可愛くてですね、こんなことあんまり言っていいのかなと思うんですけど、それでですね、五郎さんのうちにしょっちゅう行くようになってですね、そこでなんか少しある交流が生まれたんじゃないかなっていうふうに推測するんですけれども、はい。でもそれだけじゃなくて、やっぱり今度スタジオジブリってですね、珍しくこう5カ年計画というのを立ててですね、 5年間で3本の作品を作っていこうみたいなことがあって、新人監督が2本作るんだみたいな、まず最初の1年ごとに2本作りましょうって話があって、最初アリエッティっていう作品を米林監督がやったんですけど、その次の年に何をやるかって言って、やっぱりこう見回したところ、やっぱり五郎さんしか人がいないっていうか、もう五郎さんしか監督ができる人が見つからなかったですね。それで五郎さんにやっぱ作ってもらおうと思った時に、お父さんとしてはやっぱりこれを作ってください、作ったらどうだっていうことで提出したということで、今回は自分が企画者でもあるし脚本も書いたんだから、やっぱりいつもとは前回とは全く違ってですね、この作品をやることについては認めているし、ただ俺の脚本をいい加減にしたら許さないぞみたいな気持ちはあったと思います。
次は手嶋さんに伺いたいと思いますけれども、今回映画の中で最初と、最後の方に手嶋さんの歌声が流れていますけれども、まず冒頭の朝ごはんの歌、はい、まあとっても楽しく可愛らしいウキウキするような、そんな曲なんですが、作詞には宮崎吾朗監督も参加されているというふうに伺っておりますが、手嶋さんといいますと、そのゲド戦記の主題歌のようにですね、まあ、これはイメージなんですが、こうゆっくりと歌い上げていくような、まあ、そういうバラードが得意というイメージがあるんですけれども、どうでしょう、ああいうテンポのある曲というのは。
はい、私もすごくびっくりしましたね。自分でもそういうスローなものがやはり好きだったりするので、本当に五郎さんからすごい難題を持ってこられてでもこう頑張りなさいっていう意味でもあるのかなと思って、ちょっと頑張って口角を上げて、ジブリらしい可愛い曲なので、やっぱりお子さんに覚えてもらいたいなと思いながら歌いました。
やっぱそういうモチベーションは今まであまりなかったというか、どんな感じだったんでしょうか実際。
本当にアップテンポのものがこんなに難しいんだなってすごく思いましたね。そこでやっぱり自分の味というものをきちんと出さなくてはいけなくって、でもこうそういう楽しさもこの歌ですごく知れたので、これからもっといろんなものを歌えるようになりたいなってすごく思いました。
じゃあある意味やっぱり手嶋さんにとってもそのチャレンジな部分がちょっとあったわけですね。
ありましたね、本当に難題でした
今実感がこもってますね、全部ね、はい、はい。そして映画の最後を飾りますさよならの夏、小栗小坂から、この曲は森山良子さんの曲のカバーということですけれども、この曲が選ばれた、まあ、背景といいますか、これを歌うことになった時、手嶋さんどういう印象を持っちゃったんですか。
そうですね、本当に歌を歌ってくださいっていう風にオファーをいただいた時に、もう決まっていた歌で、で早尾さんが決められたっていう風に最初にお話を聞きました。それはどういう
経緯で。それはね、ずっと早尾監督がこのさよならの夏っていう歌を知ってて、小栗小坂もそのさっきお話ししたように30何年前に考えてたじゃないですか。それからずっと考えながら、いつかこの作品をアニメ化するときはこの歌にしようってずっと20何年前から決めてたみたいなんですね。だから今回もこの歌にしてくださいってもう決められました。
じゃあもう歌まで含めてもうなんか温め続けてたものみたいな、
はい、
それがお孫さんができたことで引き金になったみたいな
本当です
ねえ、
かわいい引き金です
ね手嶋さんから見て、その宮崎監督、まあ、五郎監督、それから早尾さんでもそうなんですが、はい、やっぱお孫さんができてちょっと変わられたなと思うところあります。
でも五郎さんが本当に嬉しそうにこう写真を見せてくれながら、お子さんのことを話すときは本当にこう可愛い顔してらっしゃるので、多分おじいちゃまもお父様もメロメロなんだろうなと思いながら、はい、
やっぱ携帯の待ち受けはお子さんになってる。
あ、そうですね、
五郎さんはそうです。
五郎さんはそうです。そうですか、まあ可愛くて仕方ないでしょうね。そんな思いもあってこの作品というところもあると思いますが、非常にこの小栗小坂には印象的な登場人物がたくさん出てくるんですけれども、特にですね、クライマックスに登場してくる徳丸社長、はい、これは香川照之さんが声は担当してらっしゃるんですが、この方は実在の人物、徳間書店の創業者の方、
はい、そうです、
はい、徳間康義さん、はい、伺っておりますけれども、この方は実はジブリと非常に関係の深い方なんだそうですね。
そうなんですよ、 あのジブリのもう大恩人だし、宮崎駿監督にとってもものすごい恩人なんですよ。というのは、当時徳間書店でアニメージュという雑誌を作って、まあ今でも作ってるんですけど、
読んでました、
はい、そこに風と谷のナウシカっていう作品を連載させてですね、これを長編映画を作るっていうことになってですね、そこでお金を出してくれたのが徳間社長だったんですね。でそれがヒットしてスタジオを作るってなった時も全部出資してくれたのはその徳間社長なんですよ。だから宮崎駿監督がこんだけ長編映画を作り続けられた、そしてスタジオジブリが生まれたっていうのは徳間社長がポンとこうお金を出してくれたからなんですね。だからもうあの鈴木プロデューサーとか宮崎駿監督とかもう本当に尊敬していて、もう大恩人だと言ってるんですね。だから今回、まあ、五郎さんなんですけども、五郎さんも、まあ、三鷹の森ジブリ美術館っていうのを作る時にお金をポンと出してくれたのはやっぱ徳間社長だったんで、すごくやっぱ恩義に感じてまして、これどっかでなんかその意味をこう称えたいというか、こう恩を返したいみたいなことを思って登場させたんじゃないかなと思いますけれども、
あの映画の中で、まあ、あまりねあれなんですけど、その切符のいいかっこいい大人に
かっこいいんですよ、
ね、描かれてますね。
そう、あの子供たちにはすごく優しい目で笑顔で接するんですけど、うん、隣の部屋に待ってるねこう仕事関係の人にはねすごく冷たい目でお前らちょっと待っとけみたいな感じで目配せをするんですけど、そのシーンすごく好きなんですけども、まあ、こういう大人に対してはすごく厳しいけれども、子供たちとしては優しい目を持ってるっていう大人がやっぱり今なかなかね、なかなかこういないんでね、こうそういう意味でも嬉しい登場だったと思います。
かっこいい大人といいますと、その徳丸さん、徳丸社長という役はもちろんそうなんですが、あのそれ以外もかっこいい大人たちがたくさん出てきますね。
そうですね、だからそのこの作品って高校生の恋愛を中心にして高校生のお話かなと思うんですけど、その周りの大人があまりに素晴らしい大人が出過ぎていてですね、その大人の優しい目線、子供たちを見守る目線で映画ってなんかこう作られてるような気もするんですね。だからその辺も僕らのぐらいの世代、僕もその大人の世代なんですけどもにとってはすごくその温かい目で子供たちを見守るように映画が見れるっていう、そういう二重構造になってる映画だと思います。
最後に、お二人からあの熊本のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。じゃあまずは西岡さんから。
はい、熊本でこの放送をお聞きの皆さん、国立坂からとっても楽しくて共感できる映画だと思うし、特に僕は中学生や高校生のみんなにも見てもらってですね、自分たちの映画だと言ってもらえたら嬉しいなと思っておりますので、この夏休みぜひ皆さん映画館に足を運んでください。
では田島さんお願いします。
はい、熊本の皆さんめっちゃ暑いけど元気しとうね本当に国立坂本当に素敵な作品になってると思います。ぜひご家族の方であの見ていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。
今日は手島葵さんと、そしてスタジオジブリの広報部長西岡純一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ映画国立坂からのインタビューをお送りしました。まあ手島さん最後にねメッセージであの博多弁でちょっと喋ってくれるんですけど、またこれが可愛いんですよね。で広報部長の西岡さんのね話の中に、その非常にあのジブリっていうのは徳間書店の創業者のね徳間泰義さんにすごく恩があってということで、まあ劇中で徳丸さんという名前でね出てくるんですけれども、まあ本当にかっこいいなと、もう映画ご覧いただくともうすぐわかると思うんですが、でそれ以外にいろんなこうその高校生のラブストーリーなんですが、その親とか周りの大人たちがいっぱい出てくるんですよね。でその大人一人一人がねかっこよく見えるんですよね。すごく30年40年40年以上前かなのこう日本人の大人って、あこんなだったのかなと、そういう人たちが今の日本を作ってきたのかなという、まあそういうところもちょっと感じ取れるような、大人の特にまあ男性、まあ、ご夫婦とかね、まあ、そういう人たちにも合わせてこうちょっと楽しんでいただきたい、そんな映画に仕上がっていると思います。じっくりご覧いただきたいと思いますね。 実は今回のインタビューは時間の都合がありましてカットした部分があるんですね。ノーカット完全版のインタビューを現在 FMK のオフィシャルサイトでポッドキャストしています。スタジオジブリの秘密がもっとわかりますよ。詳しくは FMK.FM の FMK モーニンググローリーの番組ブログにアクセスしてみてください。この映画こくりこ坂からは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝浮場流、シネプレックス熊本、ワーナーマイカルシネマズ熊本クレアで現在公開中です。それでは映画こくりこ坂からのエンディングを飾るこの曲をお届けしましょう。手嶋葵でさよならの夏、こくりこ坂から。